14。父の病気は最後の一撃を待つ間際まで進んできて、そこでしばらく躊躇するように見えた。家の者は運命の宣告が今日下るか今日下るかと思って毎夜床に入った。父は旗の者を辛くするほどの苦痛をどこにも感じていなかった。その点になると看病はむしろ楽であった。用心のために誰か一人くらいずつ代わる代わる起きてはいたが、後の者は相当の時間にめいめいの寝床へ引き取って差し支えなかった。何かの拍子で眠れなかった時、病人のうなるような声をかすかに聞いたと思い誤った私は、一遍夜中に床を抜け出して念のため父の枕元まで行ってみたことがあった。その夜は母が起きている晩に当たっていた。しかしその母は父の横に肘を曲げて枕としたなり寝入っていた。父も深い眠りのうちにそっと置かれた人のように静かにしていた。私は忍び足でまた自分の寝床へ帰った。私は兄と一緒の蚊帳の中に寝た。妹の夫だけは客扱いを受けているせいか一人離れた座敷に行って休んだ。関さんも気の毒だね。ああ幾日も引っ張られて帰れなくっちゃ。関というのはその人の名字であった。しかしそんな忙しい体でもないんだからああして泊まっていてくれるんでしょ。関さんよりも兄さんの方が困るでしょう。こう長くっちゃ。困っても仕方がない。他のことと違うからな。兄と床を並べて寝る私はこんな寝物語をした。兄の頭にも私の胸にも父はどうせ助からないという考えがあった。どうせ助からないものならばという考えもあった。我々は子として親の死ぬのを待っているようなものであった。しかし子としての我々はそれを言葉の上に表すのをはばかった。そうしてお互いにお互いがどんなことを思っているかをよく理解し合っていた。お父さんはまだ治る気でいるようだな、と兄が私に言った。実際兄の言う通りに見えるところもないではなかった。近所の者が見舞いに来ると父は必ず会うと言って承知しなかった。会えばきっと私の卒業祝いに呼ぶことができなかったのを残念があった。その代わり自分の病気が治ったらというようなことも時々付け加えた。お前の卒業祝いはやめになって結構だ。俺の時には弱ったからね。と兄は私の記憶をつっついた。私はアルコールに煽られたその時の乱雑なありさまを思い出して苦笑した。飲むものや食うものを強いて回る父の態度も苦々しく私の目に映った。私たちはそれほど仲の良い兄弟ではなかった。小さいうちはよく喧嘩をして、年の少ない私の方がいつでも泣かされた。学校へ入ってからの専門の相違も全く性格の相違から出ていた。大学にいる自分の私は、ことに先生に接触した私は、遠くから兄を眺めて常に動物的だと思っていた。私は長く兄に会わなかったので、また駆け隔たった遠くにいたので、時から言っても距離から言っても兄はいつでも私には近くなかったのである。それでも久しぶりにこう落ち合ってみると、兄弟の優しい心持ちがどこからか自然に湧いて出た。場合が場合なのもその大きな原因になっていた。二人に共通な父。その父の死のうとしている枕元で兄と私は握手したのであった。お前、これからどうする？と兄は聞いた。私はまた全く見当の違った質問を兄にかけた。一体、うちの財産はどうなってるんだろう。
俺は知らない。
お父さんはまだ何とも言わないから。しかし、財産って言ったところで、金としては高の知れたものだろう。母はまた母で、先生の返事の来るのを苦にしていた。まだ手紙は来ないかいと、私を責めた。